さあここからはオレンジマートビタミンステーションをお届けします。ビタミンステーション、今週は食の現場のお話です。以前このコーナーでもご紹介しましたプチベール、皆さんはもうお召し上がりになったでしょうか。このプチベール、まあ、野菜なんですけれども、芽キャベツと青汁の材料のケールを掛け合わせて作った非常に栄養価の高い野菜なんですね。で、まあ、サラダをはじめ、こう、幅広い料理に使えるということで、今かなりね、人気となっている野菜です。で、オレンジマートで販売しているこのプチベールは、オレンジマートが地元の農家の方と契約をして作っていただいているもので、こう、顔の見える安全、安心野菜なんですね。まあ、まさにこう、地産地消の野菜ですよね。先日、私、田島もですね、富山市府中町にあります、オレンジマートパピ店の近くにある、このプチベールの畑に行って、直接農家の方にお話を伺ってまいりました。早速、聞いていただきたいと思います。お話は、友崎光子さんです。さて、このプチベール、ちょうど今、収穫期を迎えているということなんですが、今年の成長具合というのはいかがですか？
秋にもう少し大きく球本体を育てていただかったんですけど、いささか背が伸びなかったんですけれど、実はとても大きく、この暖かい暖冬のおかげで、とても美味しく育っています。
はい。さあでは改めてこのプチベール、一体どんな野菜なのか教えていただけますか？
1990年に静岡県で生まれた日本が原産の新野菜です。ブロッコリーやほうれん草などと比べるとはるかに栄養の高い健康野菜です。見た目は小さい緑ってフランス語で意味していますけれど、よくご存知の芽キャベツと青汁の原料と、なりましたケールを掛け合わせて作られております。
実際ね、今私たちの目の前にはそのプチベールがねあるんですけれども、ちょうどバラのお花のような感じで、そして手のひらサイズですよね。手のひらにちょんと乗るぐらいの大きさですよね。
そうです、そうです。とっても可愛らしくって、本当に小さい緑、プチベールという名前には上手につけたると思います。
はい。で、実は私もね、今お話伺う前にいただいたんですけれども、本当に癖のない味でさっぱりとしていて美味しいですよね、味もね。
ありがとうございます。冬の野菜ですので、植物が糖分をどうしても体の中に取り込むんで、それで甘くて美味しいんです。
はい。さて、このプチベール、新しいお野菜ということなんですけれども、友崎さんのお宅ではいつ頃どんなことがきっかけでこのプチベールの栽培を始めたんですか？
今から 4,5 年くらい前に、稲の育苗ハウスにがあるんですけれど、ずっとナイロン張りっぱなしで、冬も空いてるから野菜作ってみられんけと言われたのがきっかけなんです。
実際このプチベール育て方というのは難しいものなんですか？
病気に強いから至って簡単です。肥料もたっぷり吸いますし、しょっちゅう水欲しがりますけれど、育てやすい栽培物です。夏の終わりに苗を取り寄せて、その苗を移植します。それから、水をやって、時々追肥をして、暑いのに弱いんですから、あまり風に当てたり、ハウスの中をあまり暑くしないように気をつけてます。
はい。お家で育てるのは結構難しいですかね？
育てておられる方はおられます。ただ露地の場合ですと雪が積もると収穫しにくいので、そういう時は大きくなってから鉢に入れて、日当たりの良いところでお世話してあげた方がいいかと思います。
はい。さあ、そして先ほど私実際にこのプチベールが植えられているビニールハウスの中に行ってきたんですけれども、その表現がすごく難しいんですけれども、
これは芽キャベツの体型してまして、大きな幹に葉っぱが、とても大きな葉っぱがもう周り中たくさんつきます。その葉っぱの根っこに実がついて、その実がずんずんずんずん冬に進むにつれて大きくなっていきます。もう本体の幹にちょうどトウモロコシの実が並んでいるように、実がずらっと並びます。
大体幹というのは何センチぐらいまで成長するんですか？
上手に育てられたら60センチか80センチですけれど。
いくつぐらいのこのプチベールが取れるんですか？
50個か60個ぐらいだと思うのですけど。
かなりたくさん取れますね。
おかげさまで。おいしいところをお客様に出しています。
はい。さあ、そして私はこちらの茹でたね、プチベールをドレッシングで今いただいたんですけれども、おすすめの食べ方、どんなものがありますか？
柔らかくなるまで茹でていただいて、その、軽く絞ってドレッシングかけていただいてもらうか、あるいは炒め物に入れていただいたり、天ぷらにしていただいたり、和食がお好きな方は豆腐の白和えですとか、ごま汚しですとか、柔らかくして食べていただいたら食べやすいと思います。
はい、いろんな食べ方ができますね。実際にこのプチベールを召し上がった皆さん、どんな感想をおっしゃってますか？
うまかった、うまかった、それこそまた食べたくなるっていうか、忘れられない味だっていう感想を聞かせていただいてます。
結構若いママたちがね、たくさん利用されてるそうですね。
はい、野菜嫌いな子どもさんを減らすために生まれた野菜ですので、小さいお子さんがすごく好きで、若いお母さんにとっても喜ばれています。
はい、今日はプチベールのお話をね、いろいろと教えていただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お話は友崎美津子さんでした。まずね、私が畑にね、ちょうど着いた時に美津子さんがね、こう待ってくださっていて、でね、こう待ってくださってる時に手に持っていらっしゃったのが茹でたてのプチベールだったんですよ。で、まずは畑に行く前にこう食べてみられと勧められまして、インタビューする前に私はプチベールをまずね、いただいたんですけれども、もうね、シャキシャキのプチベールはね、癖もないですし、ほのかにこうキャベツのこう甘みがね、ほわーっとね、してきまして、本当にね、美味しかったです。で、一緒に行った FM 富山のスタッフも初めてプチベールをね、食べたそうなんですが、もう口にした瞬間ファンになってました。で、ドレッシングもあったんですが、いや、ドレッシングこれいらないと、そのままでいけるわーって言いながらね、ものすごい勢いでね、そのスタッフも食べてたんですけどね。で、その後に、まあ、プチベールをいただいてから畑にね、行ったんですよ。そしたらね、美津子さんが今度ね、これ食べてみられと、今度はその場でもぎ取ったばかりのプチベールが成長した葉っぱの茎、だいたいね、サイズだと、まあ、大人の小指ぐらいの太さでしょうかね、もうちょっとあるかな、薬指ぐらいのね、サイズの、茎を渡されまして、これね、甘いからちょっとかじってみてって言われたんですよ。で、プチベールって生では食べられないので、これ大丈夫なのかなと思って、こう恐る恐るね、こう食べてみたら、まるでね、果物のような甘さ、メロンというかスイカというか、なんかね、食べた時にこうシャキッとして中が甘いんですよ。感動しました。もう一口でよかったのに、茎の部分全部私食べちゃったぐらいに美味しかったんですよね。まあ、この茎に関しては販売はね、してないんですけれども、まあ、本当畑にいたからこそ食べられた、つまりこう新鮮だからこそ、こうその場でね、こう食べられたというわけですよね。まあ、オレンジマートでもこの地産地消というのをとても大切にしていますが、まあ、それはね、こうエコにつながるだけじゃなくて、本当その新鮮な野菜をすぐに食べられるというのもね、すごくこの地産地消というのをね、感じた、取材だったなと思います。で、実際ね、美津子さんもこうプチベールを食べて野菜嫌いのお子さんが亡くなると嬉しいなとずっとね、お話になっていたんですけれども、語り口をね、聞いていただければお分かりのように、本当にね、お優しい素敵な方だったんですよ。で、プチベールってとてもほのかな甘みで、すごく優しい味がするんですが、もう美津子さんのこの愛情も加えられているからこそ、ああいったね、こう優しい味になるんじゃないかな、なんていうことをね、お話を伺いながら私もね、感じました。ぜひ皆さんもプチベールまたね、食べてみてください。さあ、そしてプチベールの畑を後にした私は、近くにありますオレンジマートパピ店にも行ってまいりました。実は先週の金曜から日曜までの3日間、富山県農産加工品即売会が行われていたんです。まあ、これはですね、富山で作られたり、まあ、取れたりした野菜やお米、魚を使った加工品が販売ね、されていたものなんですけど、例えばお味噌とか手作りのお菓子、ジャム、漬物、干し柿、アップルパイ、ビールカレー、 などなど、ちょっと変わったものなどもね、ありましたね。で、ほとんどの食品が試食をしていたので、私ぐるーっと一周、すべての食べ物を食べてきました。で、実際にね、いくつか買ってきたんですが、私が買ったのはね、海洋高校が作ったカジキマグロの燻製。これはね、おつまみに最適でした。日本酒と一緒にね、いただいたんですよ。もう大変です。お酒が進む進む。もう一口食べた瞬間、これは美味しいとファンになってしまいました。で、次の日もね、買いに行ってしまいました。普通に美味しくて。あとね、魚津の完熟リンゴをそのまま乾燥させたリンゴチップは、噛むとね、口の中に甘酸っぱいリンゴの香りがジョワーって広がるんですよ。で、形もとても面白くて、リンゴの芯の部分をくり抜いて、ちょうどタイヤ、ドーナツ状にリンゴがなりますよね。それを薄くスライスされてるんですよ。ドーナツこうピタンってしたような形ですね。またこれがね、素朴な味で。でも口の中に入れると、ジュワーっとしてね、美味しかったですね。すでにこの即売会は終了しているんですが、オレンジマートでは今後も定期的に行っていくということでしたので、次に開催される時にはぜひ行ってみてください。富山ってこんなものもあるんだ、と。こう、まだまだ知らない富山の味覚にね、きっと感動されるんじゃないかなと思います。オレンジマート、ビタミンステーション。今日は食の現場のお話をお届けしました。来週は食の最新情報についてお届けします。さて、このコーナーでは食に関する質問お待ちしています。グレース、オレンジマート、ビタミンステーション宛てに送ってきてください。